人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。残暑の厳しい毎日ですが、今日は、震災特別放送、被災地で活躍する建築士の声パート2をお送りします。ゲストには茨城県から西黒陽子さんと柳下文枝さんにスカイプでつないで、出演をしていただきます。西黒さん、柳下さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は、担当としまして京都府建築士会の会長江藤輝夫と
四季道夫、
この2人でお送りいたします。
京都人町出会いもん。
それでは早速震災特別放送、これをお送りしたいと思いますが、石黒さんにまずお話を伺いたいと思います。
はい。
石黒さんは茨城県建築士会元女性部長をなさっておられました。お仕事の方は有限会社松原デザインの取締役をなさっていらっしゃるんですけれども、石黒さん、
はい、
松原デザインの方ではどのようなお仕事されてるんですかね。
はい、商業建築ですね、そういったものの、設計とそれから施工の方も、しておる会社です。
あ、はい、やってるんですか。
はい。
商業建築って大体どんなのが多いんですか。
水戸の街中のですね、はい、個人商店さんが比較的多いんですけれども、昔からのお付き合いのあるお客様のお店等を、
そうですか。
デザインから工事までさせていただいたりとかということで、はい。
商店街というのはね、もうほとんどの地域で、こう、どうですかね、だんだん下がってきて、人が来なくなって、
はい、
うまくないんですけれども、茨城はどうなんですか。
もう、水戸もですね、他の県に、変わらず、同じような状況が続いてまして、水戸の駅前の北口の商店街さんも非常にちょっとですね、県庁が移転したこともありまして、寂しい状況が続いてます。はい。
はい。まあ、そんな中で、頑張ってお仕事をしていただきたいと思いますが、さて、その震災のお話の方になりますがですね、その当日っていうのは、石黒さんはどんな状況で被災されたんでしょうか。
私は事務所におりまして、それでたまたまですね、郵便配達のスタッフの女の方が印鑑を、水戸免許を取りに玄関に
着く
ところでして、
はい
はい、で、地震大きいよって私が申しましたら、いつものようにちょっと収まるのかなと思いつつ待ってたんですが、
はい、
どんどん揺れが大きくなって収まるどころか、長く揺れる地震、が続いたものですから、郵便屋さんは悲鳴とともにもうあたふたと怯えていた状況でしたね。はい、
そうですか。いや、そんなんだった、本当大変だったですね。
そうですね。事務所ですので、
はい、
カタログの入った本棚が四方にありまして、それがもう四方から飛び出す状態ですね。はい、
その後はどうなったんですか。もう片付け必死だったんですか。
もう食器棚の食器まで全部落下してしまいましたので、
はい、
落下した割れ物から何からすべて、
はい、
もう家族というか家にいた者全員で処理にあるというような形だったんですけれども、
はい、そうですか。建物全体としては家の方はどうだったんですか。
揺れてる当初はですね、
はい、
自分のうちの前に見えます、
前
のお家の方の屋根を見てたんですけれども、
はい、
胸瓦がなんかまるで蛇のようにこううねっているの
を見
て、はいはい、いや、大変なことになっちゃった名前のお家はと思ってたんですが、
はいはい、
揺れが収まって、はい、私もちょっと道路に出て、自分の家の屋根を見て、ちょっと
絶句
してしまい
ました。
もう、どこも同じという状態で、まさに自宅も被災しました。
そうですか。よく大破、中破、いろいろ言うんですけどね、
はい、
それですと、中破ぐらいになったんですか。
そうですね、多分保険会社さんで言うところの中破、はい、ということになるかと思いますね。はい、
そうですか。
はい、
なんか建築士会でね、いろいろそういうイベントなんか、会合なんかされてて、被災を受けられたっていう話も聞いたんですけど。
は
い、
実は、茨城県の建築士会の主催の、県南方面の方で、建築士の講習会が開催されていたんですが、
はい、
多分200名以上の方がその講習会に出席してたんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
まあ、会場がですね、実は、霞ヶ浦という湖の湖畔にある会場だったものですけど、
うんうん、
地盤が軟弱地盤だったので、
はい、
建物の揺れが相当ひどく、まあ、建築物の方の被害も大きかった様子ですから、さぞ会場にいらっしゃった方は、うん、どうも抜かれたんじゃないかと思いますね。
はい、そうですか。
はい、
いや、それは大変だったんですね、本当に。
え、
まあ、そんな感じでこう全市的って言いますかね。
はい、
市、県全体の方がいいですね。県全体としては、
はい、
どんな被害だっていうふうに言えるんでしょうか。
まあ、県全体広い範囲でちょっと被害を受けまして、
はい、
まあ、皆さんご存知のように、
はい、
県内の震度、茨城の場合は、はい、6強というのが4市町村ですね。はい、それで6弱が22市町村ですね。まあ、約ですから、実際には、まあ、もうちょっと微妙な数字なのかと思うんですが、
はい、
県内44市町村ですから、ほぼ全域ですね。福島県境の北茨城から、まあ、千葉県の境の鹿島の方に至るまで、内陸から、あ、海岸から内陸に向けて、ほぼ全域ですね。
それはなんか随分特徴がありますね。岩手とかね、まあ、宮城、それから福島さん、それぞれにお聞きしたときに、まあ、山のずっと奥の方はそれほどでもないんだという話がよくあったんですけどね。
はい。
茨城県の場合はもうそうではなくて、全域がもう被害を受けているというところなんですね。
そうですね。まあ、ちょっと地図に落として考えてみていただけると思うんですが、はい、まあ、関東の被災県というのは千葉、栃木、茨城の3県なんですけれども、はい、茨城の西が栃木県、南が千葉県、
はい、
北が福島県、
はい、
そして震源が東の太平洋ですので、
はい、
まあ、そう考えますと茨城の範囲が広範囲である状況が、
は
い、改めてお分かりいただけるんではないかなとちょっと思うんですけれども、
そうですね、そういう形、地政的に考えてそうなってるんですね。
そうですね、はい。
でも、まあ、皆さんはそれだけ苦労されているわけですから、復旧、復興がまた大変なことになってくるなというところですね。
そうですね、はい。
そうですか。建築士としてはですね、こういう地震が起これば、応急危険度判定、あるいは、まあ、住宅の相談とかですね、こんなことされるんですけど、はい、このあたりは、石黒さんの方はどうだったでしょうか。
ですね、まあ、震災、まあ、3月11日だったと思うんですけれども、もうすでに3月の14日ですね、月曜日から、はい、応急危険度判定活動は開始されまして、
はい、
まあ、とにかく電話がつながらない状況だったので、
はい、
地域局の方ではちょっともうと応急危険度判定資格を持っている判定士を探すのに苦労したようですね。
あ、そうですか。
はい、やっと捕まった数名でまず14日からスタートと。
あ、そうですか。
はい、で15日ですか、その次の日の火曜日には、
はい、
建築士会、茨城県の建築士会の方で緊急会議がございまして、はい、理事から部会長がすべて招集されまして、
うん、
まあ、大々的に応急危険度判定士を、まあ、現地に向けるということで会議が開かれましたが、
はい、
噂では聞いてらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
ガソリンの
スタン
ドがちょっと閉鎖というか、ガソリンが供給ストップになっていたことがありまして、はい、まあ、じゃあどうやって動けばいいのという話があったんですが、
うん、
行政さんの方にもちょっとご相談をさせていただいたんですけれども、
はい、
ガソリンの特別支給はないので、とにかく自力で現地に向かってくださいという
それひどいですね辛いところですね、そんな、はい、
で、まあ、そういった形で私も3月の17日には、
はい、
危険度判定の方の活動に参加させていただきまして、
三
津市内の方の、
はい、
地盤の悪い、川沿いの堤防のあるあたりを、まあ、させていただいたんですけれども、まあ、かなり地盤の関連もありまして、
うん、
古い建物が多かったこともありまして、かなりひどい状況だったですね、やはりね。
はい、 もう地盤によっても全く違うわけですよね。
そうですね。で、あの被災件数なども、まあ被災の規模としてお分かりいただくにはいい数字かなと思うんですが、
はいはい
はい、あの茨城県の場合はですね、あの住宅の方を、まあ、中心に話しすると全壊で2694、はい、そして、まあ、半壊一部損を含めて、ですね、20万超えるんでしょうかね、
はい、そうですか、
はい、
の数は非常に多いですよね。
そうですね、
しました、
はい、
あのちなみに津波っていうのはどうだったんでしょうか。
あの津波もですね、家屋損壊以外にも、海岸沿い、特にあの、まあ、福島寄りの方なんですが、北茨城の地域では、
はい、
津波の高さが7メーター、
はいはい、
で遡上高にすると、まあ、10メーターを超えているということですので、まあ、かなり高かったんじゃないかと思うんですけれども、はい
はい、あ、そうですか。なんかあの前写真で大洗沖で大きな渦が回ってるような写真もありましたですね。
そうですね、茨城の方でも、まあ、あの南から北まで全部あの海岸線は被害を受けてますので、はい、そのでちょうど中心あたりの大洗ということになるのかなと思いますが、はい、かなり大きな渦を巻いたようです。
なるほど。
ただあの幸いなことなんですが、
はい、
津波による死者というのは茨城の場合はゼロ。
あ、はい、
はい、でまあ、これは地形がまあ影響したということもありますし、
はい、
若干ちょっと、テレビ放送なんかでもお話があったんではないかと思うんですが、
はい、
まあ、あの避難を促す強い緊急放送があったということも、
うん、
まあ、一理あるのかなと
思います、ね。ああ、そうですか。それは実際には聞かれましたですか、そういう放送。
いや、私はもう、それどころではない
ので
、あとでしばらく経ってからテレビで、
はいはい、
聞いたような状況です。
そうですか、そうですか。はい、いや、わかりました。だいぶこう、あの、被災の状況が今まで、あの、東北の方々も聞いたのとは少し違っているんですけれども、
はい、
本当に大変であったな、というふうなことを思います。それで、あの、被災者の方々を逆に、あの、東北の方からも受け入れられたりしてるんですね。
そうですね、はい、はい、あのまあ、あの避難施設ということで一時受け入れも相当数、
はい、
特に福島の方が多かったようなんですが、
あ、そうです、
受け入れをさせていただきまして、
はい、
またあの水戸や県南、筑波、取手、まあ、南の方なんですが、
はい、
こちらではあの県営アパートのストック住戸を活用して、まあ、長期の受け入れというのを実施いたしまして、県内の被災者だけではなくて、
はい、
まあ、東北関連の被災者の方も、まあ、茨城で、
うんうん、
安心してちょっとね、しばらくの間過ごしていただくというようなことを、はい、多分1年間ぐらいの期間を設けてやっていたと思いますので、はい、
ですか、そうです、はい、あの京都でも結構頑張って福島の方とかね、あの、
はい、
しているんですけれども、
え、
やっぱりそれはあの当然することがいいんですけれども、やはりここまで離れるより近い方がいいというのもあるでしょうからね。
そうですね、
特にあの茨城の方の指名だったのかも分かりませんですね。
まあ、ただあのまた次の揺れがあると、また逃げなきゃということを考えると、やはり若干ちょっと遠い方が良かった
です。そうですか、安心はできるんでしょうね。
そうですね、あの避難された方にとってみればまた次にあの避難しなきゃいけないという状況はちょっとね、あの、難しかったじゃないかと思いますので、はい、
あの原発の影響というのはどうだったんでしょうか。
そうですね、原発の方は、まあ、あの震災直後は風評被害ということで、
ええ、
まあ、あの震災のあった年の12月ぐらいまでは、
はい、
ちょっとあの出荷しても、
ええ、
買っていただけない状況が続いて、続いたことですね、
はい、
で、まあ、あのちょっと PR をしてだいぶあの安心なであるということも、う
ん、はい、
あのアピールしていったようですが、
実
はあのその直後の風評被害よりも、
はい、
今現在の方が比較的ちょっとあの問題になっている部分がありまして、
そうですか、はい、
ホットスポットになっている
地域、あ、はい
はい、あの原発からですね、あの170キロほどあの離れてしまっている町でも、
はい、
今年の4月あたりでですね、
うん、
あのタケノコなんですが、
はい、
出荷停止になってしまった
ん
ですね。あ、はい、で、あの、まあ、その地域にちょっと近いんですけれども、うん、 あの牛久沼という沼があるんですが、うなぎで有名だったんですね、
はい、
天然うなぎなんですが、まあ、そちらの方も今年の夏ちょっと基準値を超えてしまいまして、これも出荷ができなかったと。ただあの逆にですね、皆さんにはあの市場に出回っているものは厳しくチェックしてますので、
はい、
新して食べていただけますので、はい、茨城にお越しいただいても、あの、口に出ているものは、あの、安心して口に入れていただければと思います。
わかりました。あの、今そういうふうにおっしゃったのは、全国大会を実は茨城県は控えていらして、
はい、
建築士がみんなそこに茨城県に集まるわけなんですね。
はい、
でその、復興の状況と全国大会の関係で何かお話があれば、ちょっと聞かせていただけますか。
あ、そうですね、まあ、全国大会のメイン会場であります、はい、まあ、茨城県文化センターも実は被災に遭っておりまして、はい、で、まあ、建物も古かったこともあるんですが、
はい、
まあ、千箱という湖のほとりにある埋め立てられた、まあ、地盤が軟弱だったところにあるものですから、震災以降皆さんにお越しいただくべき大ホールなんですが、
はい、
こちら側の閉鎖になっておりまして、はい、で、なんとか大会に合わせて復旧させなければというような動きがありまして、
はいはい、
でこちらの方は大会開催に合わせて、県の方の協力もいただいたものですから、
はい、
もう工事も竣工に近づいておりまして、
あ、そうですか、
はい、8月の10日に実は大会、はい、の担当部会の方で会場の視察に行ってまいりました、
はい、そうですか、ね、もう見事にそれに進んでいるのがよく分かったわけです ね、
でも残念なんですが、ホワイエの部分に補強ブレース、はい、かなり大型の補強ブレースが入っておりまして、
なるほど、
エントランスの空間狭くなっているように感じました。
分かりました、はい、じゃあ、まあ、これからはちょっと そちらの方の話をですね、柳下文さんの方にまたお伺いしたいと思いますが、ちょっとここで一曲、はい、聞いていただきたいと思います。
はい、
京都人町出会いもん。
はい、それでは後半に参りたいと思います。後半は柳下文恵さんにお話をいただきたいと思いますが、柳下さんは岩手県建築士会の全国大会実行委員をされておられます。広報のリーダー役もされておられます。またお仕事の方は株式会社ハースの代表取締役でいらっしゃいますが、柳下さん、
はい、
このハースという会社ではどんなお仕事をされているんですか。
はい、私は住宅のリフォームがメインで、このところ、特に今とても人気があるんですが、
はい、
地震以降ソーラーパネルの販売もしております。
そうですか、はい、東北の方でも、東北の方じゃないです、すみません、関東の方では特に人気が高いんじゃないですかね。
そうですね、今とてもお客様の人気の一つの商品になってるんではないかなというふうに思います。
そうですか、はいはい、京都ではね、ソーラーパネルと景観の問題がね、ちょっと出てきましたね黒い色のソーラーパネルがいいんではないかというようなことも言われているんです。
なるほどね、
はい、まあはい、それはちょっと置きまして、
はい、
全国大会の話をお伺いしたいと思うんですけどね、
はい、
建築士会の全国大会というのは、それこそ全国各地に、全国にあります建築士会が一つの府県に集まって、
はい、
まあ、大会を行うと、
はい、
まあ、55回目を今度迎えるわけですけれども、
はい、
ここが、まあ、55回目の開催されるまでに至る経過みたいなことで何か一つ、
はいはい、ちょうど、前々回の佐賀大会の時から、11名のメンバーで実行委員会が立ち上がりました、
はい、
で大阪大会も実を言いますと、もうとても楽しみに学ぶ場として期待をしていたところなんですが、はい、残念なことに
中止になりましたね。去年大阪、本当だったら大阪でこの大会をするところだったんですけども、もう震災の年でもありますし、もうたくさんの被災を受けられた方々、亡くなりになられた方々の、まあ、ちょっとどういうんですかね、喪に服するという気持ちでなったわけですけどね、まあ、茨城でもできるかということは随分話題になったんですけど、
はい、
この辺りはどうだったんでしょうね。
はい、先ほど話に出ましたように、
はい、
やはりメイン会場の被災っていうのがとても大きく開催されるかどうかっていうところの一つのポイントだったんですが、
はい、
茨城県の 気質というか、っていう、そういう部分で、なんとか、茨城の地でせっかくやろうということで、はい、動き出したので、頑張って成功させようというようなところで、はい、もう全員が東日本の元気は茨城の力というような思いで、は
い、
取り組んでいたところです。
あ、そうですか。はい、なんか今、ちょっとお話出そうになったんですけれども、はい、茨城県人のそういう性格というのは、はい、なんておっしゃるんですかね。
はい、怒りっぽいとか、いろいろあるんですが、はい、私はあんまり認めたくない。
ああ、そうですか。じゃあ、まあ、その話は、
でも、やはり何かにこう、ぶつかったときは、はい、やっぱり一生懸命取り組もうという、そういう気持ちっていうのは、茨城県人に関わらず、はい、全国どの地の方も一緒だろうと思います。
そうですか。ありがとうございます。いや、関西とは似てるなと思いながら、
あ、そうですか。
お伺いしてたんですけれども。
はい。
はい。楽しみにしておりますが。
よろしくお願いいたします。
はい。この楽しみにしている茨城大会というのは、どんな、概要なんでしょうか。
はい。ですね、茨城県は特に徳川御三家。
はい、
というところがシンボル的なところがありますので、はい、そちらの講演会を開いたりとか、それからこの地震で、六角度というのが、はい、天津が茨城県で芸術を広めようとしてスタートした地なんですね、
はいはい、
そこには横山大観とか有名な方がとてもいらっしゃるんですが、はい、それが津波ですっかりと流されてしまいましたので、
はい、
それに復興に関わった茨城大学なんですがメインに関わって、もう竣工されました、
はい、
そちらも見学を含めての講演などをお聞きするというようなところが大きくは事業として取り上げています。はい。
はい。そうですか。なんかすごく楽しみになってきたんですけれどね。はい。
ぜひとも茨城のいいところたくさんあるので、
はい。
楽しみにしていただければいいかなというふうには思っております。はい。
まあ大会で当然大会懇親会というのがありましてね。
はい。
で非常にその地でのなんか美味しいものをいっぱい出していただいたり。
はい。
本当に楽しいお祭りの様子を見せていただいたりするんですけど、ね、
はい、はい。
その後にエクスカーションというのがあります。
ああ、ございますね、はい。はい。
これどこ行ったらいいでしょうね。
ですね、8コースあるんです。
あ、8コースあるんです。
その中で、特にゴルフ好きの方には、はい、名門の大洗の海を眺めた名門コースがございますので、ぜひとも、参加していただければと思います。それからやっぱり三津国との関係、はい、先ほどお話ししました、はい、北茨城ですね、はい、地震で当然被害がありましたけれども、はい、復興の方もうまく進んでおりますので、そこをちょっと見学していただいたりとか、それから日本で三大名瀑と言いまして、
はい、
三つの滝の、
はい、
有名なところというところで、そこに入るのが袋田の滝というのがあるんですね。4段になってます。で、冬になると、はい、その凍った滝を登る青年たちがたくさんいらっしゃるというようなそういうところですね。それと、ぜひとも、なかなか一人では見学できない、宇宙科学の、施設、のも今日コースに入っておりますので、ぜひとも参加していただけたらいいなというふうに思っています。
はい。
で、いろいろあるんですが、ちょっ と足を伸ばして一泊コースでは栃木県の日光まで行ってしまおうかというようなことも含めて8コースございます。はい、はい、
そうですか。それどれも行くわけにはいかないです。
そうですね。
どれかは
もう一番興味の持たれたところ、はい、ぜひ参加していただければと思います。
相談に乗っていただかないといけないかな。はい。
それからちょっと記念公園のところでお話ちょっと今漏れたんですが、今とても有名な瀬島さん、
瀬島さん
です。はい、はい、茨城県出身の方です。この方は今世界的にとても活躍されてますが、はい、この方の講演会も開催することになっておりますので、はいはい、ぜひ建築に関わっている皆様ですから、一度お話を聞いていただければ嬉しいかなというふうに思っております。
ありました。
はい。
どうもありがとうございます。
はい、とんでもないです。
ますますちょっと楽しみになってますけど、
一生懸命頑張って盛り上げますので、
はい。はい。ありがとうございます。東日本の元気は茨城からという言葉で、
はい。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。どうも本当にありがとうございました。今日は石黒さんと柳下さんに 話をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。お待ちしてます。
はい、それでは来月は宇治支部が担当で中宇治地域のまちづくりです。お楽しみに。それではさよなら。
さよなら。
さよなら。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。